朝日新聞ポッドキャスト。
これからご紹介するのは朝日新聞の生活面ひとときに掲載された読者からの投稿です。白いスーツで凛と、その人はとても美しく、ショートカットの髪に白いスーツ姿だった。まさに凛とした雰囲気だった。中学校の昼下がりの教室は保護者会が始まろうとしていたが、警察に補導された A 君がそのクラスにいることに関し、迷惑だとか受験に悪影響だとか死後がうるさかった。保護者が順々に挨拶をし、やがてその人が立った。 A の母です。本当にご迷惑をおかけしています。みんなの目が一点に集中した。その人は深々とお辞儀をした後、母一人子一人であること、自分が朝から夜まで働いていること、先生と一緒に息子を警察に迎えに行ったことが一度ではないこと、そして本当は母思いの優しい子であることを真剣に話し、また頭を下げて座った。白いスーツが勇気を際立たせ、息子を守る盾に思えた瞬間だった。同時に陰口が聞こえなくなった瞬間でもあった。あれから10年余り経ち、娘から A 君は結婚したようだと聞いた。あの時の彼女の姿をよく思い出す。親が子を守る覚悟を持ち、事実をさらけ出すことが状況を変えると教えてもらった気がする。福岡市野中陽子さん、主婦、55歳からの投稿です。朝日新聞の大野由依です。5月9日日曜日、皆さん何の日だかわかりますか？そう、母の日です。赤いカーネーションをプレゼントしたり、お母さん今日は休んでていいよなんて言って張り切って料理や洗濯をしてみたり、いろいろと思い出はありますが、今回は朝日新聞の生活面ひとときに掲載された読者からの投稿のうち、母にちなんだ投稿をご紹介していこうと思います。お相手は文化暮らし報道部の佐藤圭介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そしてもう一方、大阪本社の松尾由紀さんと回線をつないでいます。松尾さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、冒頭で白いスーツで凛とという投稿をちょっと朗読お聞きいただきましたが、お二人ともこの投稿どうですか？率直に。結構ね、その人はとても美しく、ショートカットの髪に白いスーツ姿だったっていう、その冒頭の入りからすごい、なんていうかな、プロっぽいというか、秀逸な表現だなと思って、こうなんかこう情景が思い浮かぶようで、でこう話をこう辿っていくと、とてもこうなんか勇気のあるお母さんの姿っていうのがこう浮かび上がってくる感じがしますよね。
やっぱり書き出しからその本当に情景が浮かぶっていうのはその通りだなと思っていまして、
はい、
やっぱりその白いスーツにこう身を包んでこの場にやってきたお母さんの気持ちっていうのがすごくこう文章の、まあ、行間からこう浮かび上がってくるような感じがして、
うん、
なんかその母の強さとか、
うん、
なんかその、まあ、責任感とかそういったものがすごい伝わってきました。
うん、松尾さんはどうですか？
この描かれている白いスーツの方の強さが素敵なのはもちろんなんですけれど、
はい、
教室で彼女を見てすごくじっと話を聞き、そしてひとときに書こうと思ってくださったこのもう一人の筆者のお母様も素敵だなと思いながら聞きました、
うんうん、そうですよね。こう、まあ、保護者会っていろいろなこと話し合われてると思いますし、例えばいじめの問題ですとか、いろんなことこう話題になる中で、こうすっと立ったそのお母さんをこう見て思ったことをこう、なんだろう、文章に表すっていうそのお気持ちがなんかすごく素敵ですよね。誰かに伝えたいってきっと思ってくださったんだろうなと私も思いました。今回はですね、母の日にちなんだ投稿ということで、まあ、母の日に読むひととき10選としてですね、ちょっといろいろな投稿をご紹介していこうと思いまして、お二人にも印象に残っている母の日にちなんだ投稿を選んでもらったんですよね。
そうですね、
はい、はい、
じゃあちょっとどちらからにしましょう。ちょっとじゃあ佐藤さんが選んでくれたものの中からちょっとピックアップしましょうか。
そうですね、はい、
はい、お願いします。まずどれからいきましょうかね。ちょっと
でしょうか。私は、はい、まあ、この3月にちょうど、まあ、大体1ヶ月ぐらいで交代しながらこのひととき欄っていうのは はい、編集を担当してるんですけれども、
はいはい、
まあ、私が担当してる中でも、うん、多くはやはり長年新聞を愛読いただいてる方、シニアの世代の方とかからの投稿が多い印象はあったんですが、はい、その中でも若い方からの10代20代といった方からの投稿もたまにありまして、
うんうんうん、
それが印象に残っていたので、
はい、
まあ、今回母の日ということなのでちょっと若い子の投稿をちょっと一個と紹介したいなと思います、はい、
これこの17歳の高校3年生からの投稿
ですね。
そうです
ね、この母の当たり前に感謝っていうこれ2012年に、はい、投稿いただいた、当時高校3年生の女の子からの投稿なんですけれども、はい、まさに本当に母の日っていう感じだなと思いまして
そうですね、まあ、ざっくりと内容を紹介すると、うんうん、まあ、部活から部活があってゴールデンウィーク両親が旅行に出かける中、自分は弟と留守番していて、うん、まあ、家事をやっていてもう大変だったみたいな、うん、でお母さんのこうなんだろう、いつもありがとうという気持ちを感じたけれども、旅行の楽しい話されるとちょっと嫌だからさみたいな感じで、こう締めがね、
高校生らしいなんか、ね、うん、ちょっと気恥ずかしさっていうのがすごくあったんだろうなって思うんですね。
そうですね、
親への感謝とそれをなかなか口に出して言うのは恥ずかしいっていう、うん、そんな気持ちが、まあ、せめてこの文を通して伝わればっていうことで、
うん、
朝日新聞のひとときにこう勇気を出して投稿してくれたんだなっていうのが、
うん、
すごく感じまして、
うんうんうん、
こういった世代の方からも投稿があるっていうのはすごく、はい、嬉しいことなのでちょっと紹介したいなと思いました、
うん、いや自分が高校生の時どうだったかなってちょっと思うと
むしろ自分の両親はちょっと子どもたち心配で出かけるなんてできなかったと思います
ああ、いや、そのなんだろう、子どもさんとの、まあ、関わりというのでもう一本その、うん、ご紹介してくださるそのママは応援団引退っていう、
ね、
この投稿も素敵ですよね。
これはこれは2016年に、投稿いただいたものなんですけれども、はい、まあ、高校3年生の息子さんがサッカーをずっとやってきてサッカー部を引退したと、
うん、
それでお母さんも幼稚園の頃からサッカーを始めた息子さんにずっとつきっきりで、
うん、
まあ、本当に弁当を作って日没まで応援をして本当に大変だったと思うんですね、
うんうんうん、
ただその間でこうできたママ友ですとか、
うん、
まあ、その思い出話とか、うん、そういうのが本当にお母さんにとってのなんか本当の楽しみになって、
うんうんうん、
まあ、だから今回高校3年生でサッカー部を引退しちゃったことで、
うん、
ママは応援団引退ということでそれが寂しいですというような、うんうん、そういった投稿なんですね、
はいはい、
実は私も高校生までサッカーをやっていたので
、は
い、すごいこれは個人的にちょっと心に染みました、
うん、いや自分の母親もそうだったのかなと。
そうですね、もう僕もずっと高校生まで毎週末のように練習試合だとかで、
はい、
自分が住んでた県の至る所に車で送ってもらって、
うん、
もうお母さんの時間をほとんど全て奪ってたような気がして、それに、まあ、それ気づいてからも、うん、なんかそれをありがとうとは言えずに、
うん、
一方でなんかそのお母さんのなんか時間を奪ってることへのちょっと申し訳なさみたいなのもちょっと感じていて、
うん、
まあ、いつか恩返しできるかななんて思ってたんですけど、
うん、
まあ、僕も社会人になって、まあ、じゃあそれをやらなければって思う頃にちょっと母親を亡くしたので、
あ、
まあ、4年前に高校3年生の息子さんということで多分そろそろ就職されたぐらいの時期なのかななんて思うんですよね。
大学ってたら、はい、
そうそう、なんで、まあ、このポッドキャストを聞いているかわからないですけれども、うん、まあ、同じ世代の方々に改めてこの母の日ということで、うん、お母さんの気持ちみたいなのにこう思いを馳せていただきたいななんて思って選びました。
高校したいと思った時に親はなしとよく言いますけれども、
ね、うん、
まあ、確かに、まあ、私もですね、父の方なんですけれども、父がずっと小学校のサッカーのコーチをしていて、まあ、土日になると子供である私は一緒に遊んでほしいけれども、サッカーの試合があるだ練習があるだって出かけていって、もうお父さんは何だろう、学校の子供たちの方が私より大事なんでしょうみたいな感じで拗ねたこともありましたね。こう、まあ、そうは言ってもやっぱりこう、うん、ね、 そういった触れ合いの中で親子の関係っていろんな形でこう築いていくんだなっていうふうにこの投稿を通して思いますね。
きっとなんかさっきに紹介したあの高校生の投稿もそうなんですけれども、うん、多分やっぱりこういう気持ちって直接は言えないですよね。
松尾さんもどうですか、こういう気持ちって自分が高校生とか。
もう言えないと思いますし、うん、年齢を重ねた今も、うん、まだ私はありがたいことに母は健在なんですけれど、うん、はい、いざ面と向かうと、うん、ありがとうってなかなか言いにくいなという部分はまだあります。なくして初めてもしかしたらわかるのかなって思う自分にとっては、うん、こんな早いうちからありがとうって思ってる。
いや、本当そうですよね。
素晴らしいですよね。うん、
なんかそういう思いを伝える場としてこの人ときというのは、うん、投稿っていうのを選んでくれたっていうのはすごい本当に素敵だしありがたいなって、うん、
感謝しかないですね。
感謝しかないですよね。
そうですね、ひとときというよりは本当にもう投稿者の方が投稿してくれないと始まらない、うん、コーナーですので、うん、まあ、こういった若い方の投稿って本当に嬉しいですよね、うん、
はい、
うん、ちょっとじゃあまた趣向を変えて、お母さんのその高齢のお母さんに対する思いを綴ったもう一遍ちょっと佐藤さんが紹介してくれる
ということですね。私選んだもう一つなんですが、はい、これはちょっと本当に、もうちょっと時代を感じさせるものなんではあるんですが、
はい、
これ2012年に、投稿いただいたもので、
うん、
8月15日終戦の日の、投稿ですね、
はい、
で67回目の8月15日だという、まあ、2012年なので、うん、というところから書き出されて、
はい、
投稿者は77歳の神奈川県の女性なんですけれども、はい、当時10歳でしたと、
うん、
で、旧満州、まあ、今の中国から、はい、まあ、逃避行をしていて、うん、まあ、お母さんと一緒に日本に帰国してきたということなんですね、うんうんうん、で、そのまあ、投稿者の方は、お元気に、育ってこられたんですけれども、
はい、
その、兄弟だと思うんですが、うん、4人の子供を、お母さん、その、投稿者のお母さんは、投稿者以外の4人の子を亡くされて、
うん、
で、その、まあ、悔しさ、何もでき、助けられなかったこの悔いみたいなのをずっとこう、67年の間背負い続けてこう生きてきたっていうのを、
うん、
投稿者の方は寄り添ってこう見てこられたわけです、
うんうん、
でそのお母さんが今回102歳になったということで、うん、認知症なのかなっていうふうに書かれてるんですけれども、
はい、
その今までずっと続いてきたその子供たちを救えなかった辛いとか、
うん、
そういった気持ちみたいなのが少しずつこのお母さんの行動からなくなっていくわけなんですよね、
うんう
ん、でそれを見て認知症で物を忘れていくっていうことに対して、
うん、
きっとお子さんの立場だったらそれがまた辛いとかになるのかななんて私は思うんですけれども、
そうです、ね、
この投稿者の方はそれが、まあ、お母さんがずっと背負われてきたに重い荷物を、
うん、
まあ、下ろしている作業というか、
うん、
少しずつそういうところから解放されているようにこう見えたということで、
うん、
これでよかった、いつまでも償いを持ってるのは辛いよねっていうふうにこうお母さんのことをこう抱きしめましたっていうそういう投稿なんですね。戦時中の大変さっていうのは、
はい、
やっぱり今なかなかその戦争を知る世代が知っている減っているっていう中で、うんうん、なかなか聞く機会がない中でこういうお話を見ると本当に当時の大変な時代のことを感じますし、
うん、
その認知症ということに対してこのような視点を持つというのも長年連れ沿ってきた親子だからこそなんだろうななんてことを思って私はちょっとすごく胸に刺さりまして、まあ、この機会に紹介できればと思いました。
確かにその自分のこともね、はたまたこう忘れてしまっているその自分の親の姿っていうのは、うん、もう見るだけで辛いっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、うん、でもこう一方で見方を変えると、
うん、
こういったこう償いの気持ちこうすごくこう心に重しがあったのが認知症によって取れていったんだっていう、こうそういう視点すごいですね。
きっとこの親子にしかないというかこの親子だからこそそういった認識になるんだと思うんですよね、
うん、
でそれってやっぱり旗からこの話を聞く私なんかにはそれは聞かされないと想像も及ばないというか、そういったことをこう教えてくれるそういう投稿だななんて思いました。
確かにこう新聞紙面でこういろいろとこう認知症のことを特集されていたりだとか、
うん、
あの患者の方のこう手記のようなあの記事が載っていたりだとかルポルタージュだとかいろんなこう種類の記事ありますけれども、うん、実際にこう体験している方があの、うん、自分自ら筆を取って投稿してくださっているというのがまた違った意味を感じますね。あの松尾さんも認知症にまつわるというかあの認知症のお母さんへの投稿を一つ選んでくださってますよね。
あ、そうですね、うん、あのこれだけ今認知症の方たちが多くなって5人に1人は体験すると言われている時代ですので、
はい、
投稿をいろいろ拝見していても認知症をテーマにしたご投稿というのはすごく多いなと日々感じます。
この松尾さんが選んでくれたこの母の優しい心の声という投稿、2019年の7月の投稿ですけれども、
はい
はい、こちらもその母が認知症になって8年目となったと、その認知症になったお母さんのことを介護する娘さんですかねの投稿なんですよね。
そうですね、うん、私も3本挙げさせていただいてるんですけれども、
はい、
あの選ぶ基準として、うん、あ先ほど佐藤さんは、うん、東京は一月単位で一時が担当者が変わるとおっしゃっていたように思うんですが、
はい、
大阪は週替わりなんですね、
はい、もっと短いスパンなんですね。
そうなんです、うん、あ違うんだなと思って同じ会社で言いながらも
全然知らない。
へーと思いながら聞いてたんですけれども、
はい、
1週間単位で選ぶときに、うん、私がどのように投稿を掲載採用させていただくのを選ぶのかを、
はい、
もう一度こう振り返るような形で3本選ばせていただいたんです。
はいはい、
というのが私は自分の心がどこか揺さぶられる投稿を選びたいなと思って目を通させていただいているんですね、
はい、
で心揺さぶられるもいろいろあって、
うん、
先ほどの白いスーツで凛となんていうのは、
はい、
どこかなんて言うんでしょう、こう切なさともまた違った強さにこう憧れるというか、うん、素敵だなっていう思う部分があったりという、うん、心揺さぶられる感だと思うんですが、
はい、
この私が選んだ認知症のお話はとても切ないなと思って選びました、
うん、
内容は、
はい、
もう認知症になって8年にもなるお母さんが、
うん、
言葉はちょっとその時々に普通だと見合わないような言葉を発してちょっと面白いと、うんうんうん、まっすぐな車道路に走っていると、はい、うん、これは正々堂々と車を運転しているねというとか、うん、ちょっと普通だと言わないですよね。
言わないですね。車が正々堂々となんて言って思ったりもしますけれども。
しないですね、うん、で眠くなったらなんだかうっとりするねっておっしゃると、
うん、
ちょっと可愛らしいおばあちゃん、
ね、可愛らしいですね。
そう思って読んでいると、うん、このお母様が柔らかく手を握ってきて、
うん、
娘さんのことを宝物と言ったって書かれていたところに、うんうん、私グッと来てしまって、
いやこれちょっと泣いちゃいますね。
子供が私3人いるんですけれども、はい、ふざけて宝物さんって呼ぶことがあるんですね。
そうなんですね。
え、日々宝物だと思えるほどいい子たちでもないんですけれども、
いやいやいや、
宝物さんって日々呼びかけることもある、うん、そんな気持ちをもうおそらく80代とか90代とかになって認知症を患われていてもふっと口に出るんだなと思ったら胸をキュッと締め付けられるような気持ちになってしまって、私が選んだ投稿ではないんですけれど、こう胸に刺さるとぜひ紹介したいなと思うようになるよという一本として選ばさせていただきました。
確かに私もこのひとときという投稿欄大好きなんですけれども、うん、まあ、殺伐としたこう、ね、ニュースがたくさん載っている新聞の中でほっとこうなんていうか違う心の動きをする部分があるんですよね。やっぱりこうちょっと ほっとしたり切なく感じたり、うん、涙したり、
本当におっしゃる通りだと思います、う
ん、だからすごくこの投稿はなんていうかその宝物とかうっとりするわと言っているそのこう おばあさんのこうなんていうんですかね、表情までちょっとこう思い浮かぶような素敵な投稿だなと思いました。
うんうん、
朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。世界有数の海外取材網、国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを。朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。
一方でその切ない涙するとはまたちょっと違うテイストのものもあるんですよね、松尾さん。
そうですね、次はこれは意外と私がハードルが高いと思っている笑い、くすっとする。
確かにハードル高いですね。
高いですよね。佐藤さん、選ばられて選ぶときにもやっぱり笑いって本数ちょっと少ないように思いませんか？
う
ん、いや、
そうですよね、うん、なんかユーモアで投稿してこられる方、うん、本当に面白いの多いんですけれども、うんうん、なかなかこう投稿する、読んでる時も本当に周りにその切ないとか、うん、思わず涙しそうになる投稿がいっぱいある中で、うん、こういうなんかちょっと笑いっていう投稿があると逆に笑い泣きしてしまいそうな感じになります。
わ、
うん、
かりました。そうですよね、
うん、もう心ぐちゃぐちゃになりますね、
うん、そうなんです、そうなんです。
この紹介してくれる投稿というのが、その母の遺産分け、はい、この遺産というのが、はい、見出しではカタカナの遺産になってるんですよね、
うん、
その種明かしが投稿にあるんですよね。
はい、もうよくぞ気づいてくださいましたという感じで、カタカナなのがポイントなんだと思うんです。はい、母の遺産分けと聞くと、うん、私たちは、まあ、大野さん何を想像普通されますか？
普通の遺産ですよね。こうお金だったり不動産だったり、まあ、はたまたお洋服だったり、こう、うん、宝飾、指輪とかだったり、うん、そこなんか価値のあるもの、
うん、ですよね、うんうん、こちらのご投稿は77歳の方が寄せてくださったんですけれども、はい、103歳でお母様が亡くなられたそうなんです、うん、
はい、
法要の中で弟さんが遺産分けをすると言ったそうです。
ちょっとこれ言葉
で、うん、ですよね、うん、遺産分けをすると言葉を聞くと、うん、思い浮かぶのは大野さんが今おっしゃった財産、
うん、
この方はダイヤモンドでもあるのかしらと、うん、ないはずだけど、うん、でもとちょっと期待してしまったりという気持ちがあったそうなんですけれども、うんうん、喪服の親族の前で弟さんが広げたのは、うん、薬、たくさんの胃薬だったそうなんです。
遺産ですね。
遺産ですね。胃を散ると書く遺産の方ですね。
遺産です。弟さんは決して嘘はついていなくって、うん、お母様の遺産分けをされたようなんですけれども、うんうん、もう法要の席が笑いに包まれる様子が目に浮かぶようだなと思って、
う
ん、
そうですね、
今回どれをご紹介しようかなと思って改めて振り返ってる中で、うん、読んでて私やはり笑ってしまって、
いや、遺産分けなんて聞くとね、まあ兄弟の遺産争いだとかなんとかって、こうちょっと殺伐とした内容も想像しちゃいますけれども、こちらは本当にその兄弟争うようなこともなく薬をこう笑いながら分け合っている姿がすごくこう薬としつつも、ちょっとお母さんのこのそのユーモアをちょっとなんていうか受け継いでらっしゃるのかななんて思ったりしました。
本当ですよね、うん、そしてこのお話を投稿しようと思ってくださるところもまだいいなと、多分聞いてって思わず思ってしまったのかなと思うんですよね。受け取るひとときの担当者としては本当ありがとうございますと。
だからね、お二人ともね、ずっとも投稿者の方への感謝しかないと思う。
やっぱり日々泣かせていただくし笑わせていただくし、佐藤さん感謝ですよね。
いや、そうですね、ちょっとこの遺産分けの話は本当に場面が目に浮かんで、その場にも自分もなんかまるで参加してるような気持ちになって、うん、
なりますね。
なんか知らないんですけれども、うん、そのお母さんのことをなんか一緒に思い出を回想してるような気持ちになってちょっと笑い泣きですよね。本当に
本当ですよね、はい、もう場はあくまで法要ですものね、亡くなられた。そのでも素敵な最後だなって思いました。
うそうですね。いや、そのまあ、いろんなね、こう家族像、いろんなこう兄弟像ってあると思うんですけれども、もう一つ松尾さんが選んでくれたのはちょっと素敵なこう親子像というか、
あの2つの指輪という、もうごく最近の投稿ですよね。
そうなんです。もう今、大野さんおっしゃられた通りで、うん、4月の末に掲載させていただいているひとときです、はい。これは私は全く担当していたわけでも、事前に知っていたわけでもなくって、はい、皆さんと同じように朝普通に朝刊が来て、ふんふーんと呼んでいた。そうしたらちょっともう涙腺が緩んでしまって、もう、ああ、ひとときいいな
と、
本当に。
思いが溢れてます。
はい。内容は、うん、シングルマザーのお母さんと、うん、一人息子なのかな、息子さんお一人しか出てこないので、うん、はい、私はお一人かなと思いながら読んだんですけれども、はい、小さかった保育園児の息子さんが、うん、お母さんは指輪してないことを気がついたと、
うん、冒頭のね、ママはどうして指輪してないの、はい、っていうこのね書き出しがすごくこうハッとさせられましたけれども、
そうですよね、うん、お母様は離婚されているそうで、うん、みんなのお友達のお母さんはお父さんに買ってもらうの、うん、うちでにはパパいないでしょと説明されたそうなんですね、うん、ここまではまだふんふんという感じなんですが、うん、このあと翌日、うん、なんとこの息子さんはお母さんに100円ショップで買った指輪をプレゼントしてくださったそうなんです、うん、
おもちゃの指輪ね、パパの代わりに僕が買ってあげるよと、うん、
はい、そうなんです、うん、これはおばあちゃんが一緒に買いに行ってくれたそうで、うん、あ、おばあちゃんもいいなと思いながら読んでいました、
ね、
うん、このお母さん100円ショップで買ったというおもちゃの指輪を見て、うん、涙が止まらなくなってしまったと、
うん、
そうしたらこの男の子息子さんはゆうくんとおそらくおっしゃるんですけれども、うん、ゆうが大きくなってお仕事の人にいっぱいお金もらったらもっといいの買ってあげるねなんて言ってくださったんですって。
いや、もう泣いちゃいますよね、お母さん、
ね、いい子育てしてはるわって感じですよね。
本当そうですね。
ここまででも本当に素敵で、うん、私うるうるちょっと来てたんですけれども、うん、まだ後日談があります、
はい、
息子さんが最近社会人になって、
うんうん、
昨年の冬、初めてのボーナスで、うん、約束の指輪を本当に買ってくださったんですって。
いい話だ。
あ、息子さん覚えてたのねと思って読んでいると、うん、さらに私にとってはキュンポイントが最後にもう一度ありまして、
はいはい、
お母様、うん、宝物入れからおもちゃの指輪を出したそうなんです、
うん、
100円ショップの指輪捨てずに宝物入れに入れて、うん、おそらく十数年ずっと持っていたんですって。
いや、素敵ですよね。
素敵ですよね。
松尾さんも3人お子さんいらっしゃるって言ってましたけれども、
はい、
お子さんからのプレゼントとかって大事にしまってる思い出のものとかってあったりするんですか？
大野さんすごく鋭いポイントでして、
あれ
なぜ私がここでお母様素敵と思ったかというと、
はい、
やはりなかなか子供からもらったプレゼント全部を大事にとって、
やめですよ、うん、
そうすみません、私本当心ない人間でお恥ずかしいんですけれど、大事にとっとくねと言いつつ、うんうん、散逸してしまってるものもやはりあるんですね、
うんうん、
このお母様ちゃんと宝物入れに入れて取っておいたんだなっていうことが、うんうん、やはり同じ母としてすごく胸にくるものがあって、
うんうん、
お母様も息子さんもとっても素敵だなと朝から涙腺が緩んだ次第です、
うんうん、きっとね、多分そのこのママはどうして指輪してないのって言われたその瞬間がこうなんていうかな、ちょっと苦しかった部分もあると思うんですよね、
う
ん、お母さん的には、
うん、
頑張ってお一人でお子さんを育てていらっしゃる中で、パパがいないっていうことを息子にどう話そうかとか、どう理解してもらおうかとかって、こうたくさんのシングルマザーの方々、あるいはまあ一人親、ファーザーの方も悩む部分だと思うんですよね、
うん、
だからこの投稿を読んだ時にそういった方々のなんとなくこう希望になるといいななんて私ちょっと思ったりしました。
本当にそう思います。
ここでね、いろんなこう素敵な家族とのこう間柄っていうのをお二人と一緒に振り返ってきたんですけれども、ちょっとね、事前のこの収録の打ち合わせの時に松尾さんがちょっと気になる点があるんですと私に相談してくれたのが、誰しも彼しもね、親と こう素敵な関係を築いていれるわけじゃないと、
うん、
なかなか向き合えない、なかなかこう仲良くできないっていう親子もいますよねと言って、
うんうんうん、
あのそういう投稿も実はあるんですっていうふうにあのお話しくださいましたよね。
はい、あの親子関係というのは本当に様々だと思って、うん、何が正解だったりとか何がいいとは言えないとは思うんですけれど、
うん、
みんながみんな、あ、幸せだったなって思えてたりとか今思ってたりっていうわけじゃない、そんな母の日、
うん、
そんな気持ちで迎える母の日っていう方もいらっしゃるのかなと思ったんですね、
うんうん、
そしてそれは多分お一人だけ、もしかしたら今聞かれているあなただけじゃないよっていうのも、ひとときランにはやっぱり仲間がいるよっていうのが伝わればいいかなと思って一つ選ばさせていただいています。
はい、この母許せぬ愚かな私という2001年の投稿ですね、
うんうん、
あの
匿名なんですよね。
そうです
ね、お名前出されてないですね。
基本的にはね、あのご本名を出されている方がほとんどなんですけれども、
うん、
ま、中には匿名であの誰かにこう聞いてほしい思いっていうのを綴ってくださる方もいらっしゃるんですね、
うん
うん、こちらこの内容っていうのがその、ま、ラジオ講座でテキストにその愚者は許しも忘れもしない、愚直な人は許すし忘れる、賢者は許すが忘れないという言葉があって、それを見て私は一生愚者なんだろうと思うっていう書き出しで始まるんですよね、
うん
うん、
この愚者ということは許しも忘れもしないということですよね、
うん
うん、でこう、まあ、内容を簡単にこうご説明させていただくと、その、子供がまだすごく幼い頃にあのどうしてもこう言葉の暴力ですとか実際の暴力、まあ、いわゆる虐待というのでしょうか、過去にあって、まあ、どうしても娘に優しくできなかった、意地悪をしてしまったと。で思い返せば自分のお母さんからも自分が意地悪な態度を取られていたと、うん、でそのお母さんはこう自分の仕事は忘れていて、あの娘に優しくしなさいと言うと、どうしてそのあなたと同じだった私も気持ちがよくわかるって言ってくれなかったんだろうって、私はずっと許せないでいるっていうような内容なんですよね。
うん、
なんかその私この投稿の一番最後のくだりがとてもこう心に染みたんですけれども、
うん、
そのお母さん、ちょっと意地悪をしたお母さんっていうのと全く連絡を取らなくなって数ヶ月が経つと、で35歳の方なんですけれども、今もまだ優しいお母さんが欲しいと思い続けているっていう、
うん、
なんかすごく私なんかこうぐっとこう気持ちをつかまれましたね。
うん、私も本当に最後の一文ぐっとくるものがあったように思います。うん、一般的にはもう大人じゃんって言われる年齢ですよね。
そうですね、そうですね、もう自立をして、うん、
この方自身もお子さんがいるお母さんでもあるんですもんね、
うん、
でもそれでもやっぱり優しいお母さんが欲しいって思い続けているって本当にちょっと切ないなと思いました。
うんうん、ね、匿名で投稿されてるっていうところがやっぱりきっとこの思いをなかなかいろんな人に共有することって難しかったんだろうなってすごく感じまして、
うんうんうん、
その35歳という今その優しいお母さんが欲しいっていうのは本当に切実な願いというか、うん、なんか本当に辛い気持ちだったと思うんですよね。
うん、
でそれを、まあ、この文に託してくれたというか、
うん、
きっとこれ読んだ方の中にもあの同じようなことを思ってる人っていうのは少なからずいたんだと思うんです。
うん、そう思いますよね。
なんかすごくそういう共感がきっと多かったんじゃないかななんて思いながら私もこれを読みました。
あの前回あの足立デスクとかが出てくださったそのひととき70年のこう歩みをですね紹介するポッドキャストでは、あの、まあ、読者とのつながりっていうのがその投稿者と我々新聞社だけのつながりじゃなくって、その投稿を読んだ読者の方がまあ、投稿者の方にこう思いを寄せたり、こう私も同じ気持ちでしたというお手紙をくださったりってい こう交流があったりするっておっしゃっていて、うん、まあ、実際こうなんていうかな、投稿を見て救われるような思いをした方っていうのもきっといるんだろうなと思います。
うんうん、
そうですね。 時折読みましたと言ってそれを受けてさらに投稿を寄せられることも佐藤さんありますよね。
ありますね、はい、
あのまあ、よく、ね、声欄とかでもあの声 その投稿オピニオンですけれども、うん、あそこの あの欄はあの声を読んで私はこう思うっていうようなこうお返事のような投稿してくださる方いらっしゃいますけれども、うんうん、ひとときにもそういった投稿あるんですね、うん、
はい、全てをご紹介できるわけではないんですけれども、はい、そうですね、時々寄せていただいてます。うん、
なるほど。話はまだまだ続きますがここで一旦引き取らせていただきます。
朝日新聞ポッドキャスト、
ひととき欄では皆様からの投稿を募集しています。本文は500字程度、住所、電話番号、名前、職業、年齢を書いて、郵便番号 104-8011、朝日新聞文化暮らし報道部、ひととき係へお送りください。メールは、ひととき @asahi.com で受け付けています。朝日新聞デジタルのひととき特集ページからも投稿ができます。概要欄に URL を記載しておりますので、ぜひご利用ください。皆様からの投稿をお待ちしております。この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。